を拝読します。マルコによる福音書9章42節から50節、私の新約聖書では80ページになります。拝読します。罪への誘惑。私を信じるこれらの小さい者の一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。もし片方の手があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両手が揃ったまま地獄の消えない火の中に落ちるよりは、片手になっても命に預かる方が良い。もし片方の足があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両足が揃ったままで地獄に投げ込まれるよりは、片足になっても命に預かる方が良い。もし片方の目があなたをつまずかせるならえぐり出しなさい。両方の目が揃ったまま地獄に投げ込まれるよりは、一つ目になっても神の国に入る方が良い。地獄では蛆が尽きることも火が消えることもない。人は皆火で塩味をつけられる。塩は良いものである。だが塩に塩気がなくなれば、あなた方は何によって塩に味をつけるのか。自分自身のうちに塩を持ちなさい。そして互いに平和に過ごしなさい。以上です。それでは説教をいただきます。つまずきと塩気。
ただいまマルコによる福音書の9章42節から50節までをご一緒にお聞きいたしました。一つながりに記されてはいるのですが、このところには主イエスが折々に弟子たちに教えてくださった3つくらいの事柄が緩やかなつながりを持って並べられている、そんなところです。でまず42節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。この言葉の中にある人を脅かすような調子を聞き取って不安を覚えるという方がいらっしゃるのではないでしょうか。ここに述べられているこれらの小さなものというのは子どもたちのことではありません。これはキリストを信じる人たちのことを言っています。私を信じるこれらの小さなものと言われている通りなんです。で、日本ではキリスト者が比較的少数ですので、場合によっては結婚や就職などで差別を受ける場合もあります。しかしだからキリストを信じた人が小さいというのではありません。世界の中にはその社会の構成員ほとんどがキリスト者であるような国もあります。社会的に重んじられないから小さいというのではないのです。この小ささというのはむしろ信仰から生じる小ささです。日本人の多くは人並みであれば大丈夫だという人並み信仰を持っています。キリスト者を差別するとさっき申しましたけど、そういう人たちも実は結婚とか仕事の採用なんかでキリスト者という普通とは毛色の違う人たちと関わることを恐れるんです。人並みに過ごしていれば大丈夫だとそう思っている人は私たちの社会では多いんです。私の前任者である北牧師はこれを普通信仰というふうに呼んでおられました。他の人に起こった不幸というのは普通に暮らしていれば起こらない、そう思う人が多いんです。しかし果たしてそうだろうか、これは改めて考えなきゃいけないと思います。例えば今日多くの人が不安に思っている疫病の感染ということを考えるならば、これ普通に暮らしていたって、あるいは尊大に振る舞っていたって、卑屈に過ごしていたって感染症にはかかるときはかかるに違いありません。あるいは 災害に襲われるのだって、その人が普通か普通かでないかが問題なのではなくて、一つの場所に災害が襲って、そこに住んでいる人たちがみんな被災者になってしまいます。普通にしていれば大丈夫という人並み信仰っていうのは、実は錯覚なんです。そしてこの信仰は、神様を抜きで自分は大丈夫という人間を作り上げていきます。そういう中で、尊大な人は自分は何でもできると考えるようになりますし、あるいは卑屈に生きてしまう人は自分を小さくしているようなつもりですが、実は神様の創造の御業を恥ずかしめるということになるのです。自分自身という存在を冷静に考えて、自分は本当にいろいろな限界を抱えているし、弱さを持っている、神様により頼むほかないのだ、そう考える人が小さい人です。そしてそういう人は自分の人生において神様と主イエスキリストが自分のすべてになっていくんです。この私に多くの欠陥があり、弱さがある、そしてまた今私が生きているこの社会だって、あるいはこの世界だって永遠に変わらないわけではない、いろいろな破れがあり、そしていろいろな悲しみの出来事も起こる、疫病も起こるし、飢饉や戦争に見舞われることだってあり得る、どこに、そういうふうに小さい人は考えます。ただそんな中で変わらずに私たちを支え助けてくださる方がおられる、それがキリスト教の信仰なんです。十字架の主がたとえどんな時にもこの私と共にいてくださる、私がどんな苦しみを背負い嘆きに包まれ本当に破れを覚える時にも、あの十字架の上で主イエスキリストがそういう私を背負い受け止めてくださっている、そのことを信じて、今抱えている重荷に押ししがれそうになりながら、もう一度その主イエスキリストに重荷を整頓していただいて、背負いやすくしていただいた上で与えられている命と人生を歩き続けていく、それがキリスト者です。キリスト者は自分の小ささを知り、しかし頼るべき御手が自分の上に差し伸べられている、そのことを知って生きていくんです。神様に信頼して自分を委ねて生きていく、それがとても大切なことになります。ところがそういうキリスト者がつまずくということが時に起こるのです。ここでつまずかせると、そういうふうに日本語になっていますが、この言葉はもともとはギリシャ語でスカンダリゾーという言葉です。英語のスキャンダルという言葉の語源になっている言葉ですが、この言葉は通り道に石を置いてつまずかせるという意味のほかに、罠を仕掛けてトリコにするという意味もあります。神様に信頼を寄せて生きていこうとする人に罠を仕掛けて、そして神様に従おうとする素朴なあり方からそらしてしまうということが、このつまずかせるということで考えられています。でそれは例を挙げて考えるなら、ちょうどエデンの園で蛇がエヴァに対して行ったことに例えられると思います。神様に信頼して神様の御言葉を聞いて生きていこうとした、そういう人にちょっかいを出してそこからそらしてしまうとする、そういうあり方は神様の怒りを買うことになるんです。あのエデンの園のエヴァをつまずかせた後に、蛇が石を這いずり回って塵を食べて生きるものとされたように、人をつまずかせる、そういう人は神様の怒りを招くことになります。主イエスはそういうふうにここで警告をなさったんです。でその怒りについて、大きな石臼を首にかけられて海の底に投げ込まれるのだ、そう言われています。この大きな石臼というのは、あの人間が手で回す小さな臼ではなくて、ロバの臼と実はもともと書いてあるんですが、ロバが二頭立てで、ぐるぐる、回していくような、そういう大きな臼です。臼ですから上の石と下の石があるわけですが、上の石には四角い穴が開いているわけです。でその大きな上の石に、をあの首に巻きつけられて、湖の底に沈められていく、それが、 大きな臼を首にかけられて海の底に沈められると言われていることです。ユダヤ人にとって水死という死に方は最も忌まわしい死と考えられていたそうです。ですからここに述べられていることというのは、神様に捨てられたものとして死ぬという一つの形を表しているんです。つまずかせてしまったものはそんなふうに水死を遂げるそちらの方がまだましだというふうに言われているわけです。2番目に語られている43節から48節までの話では、あなたの手、あなたの足、あなたの目があなたをつまずかせるならそれを切り取り、あるいはえぐり出す方が良い、そういうふうに教えられます。ここも大変生々しい言葉で教えられていまして、やはりここも恐怖を覚えるような言葉だろうと思います。で、最初の話では神様に信頼して信仰を持って生きようとする隣人あるいは兄弟姉妹をつまずかせるという、他人をつまずかせるということが、問題になってましたが、この2番目の話では自分自身がつまずいてしまう、自分自身をつまずかせるということが語られています。他人だけではなくて自分自身をつまずかせるということも神様は非常に重大にお考えになるんです。他の人の命や信仰を大事に考えてあげればいいというだけではありません。私たちは自分自身に与えられている命、自分に与えられている信仰も大事にするようにと主イエスから教えられているんです。ここで手と足と目というふうに言われます。手というのは私たちが何かを行うという行いに関わっています。神様はこの世界をお作りになった方として、この世界の中には人間によっていろんな問題が引き起こされているということを承知しながらも、なお世界を良い場所、神様が本当に喜んでくださる世界として持ち運び完成しようとしてくださるんです。で、そのことを知る人はこの世界を自分の手で滅ぼすというようなことはできなくなります。むしろ自分の手の働きを今の世代に使え、そしてまた次の世代を慈しんでその世代が生きていくことができるように用いるようになります。神様の慈しみと愛を次の世代に伝え、みんなが共に感謝し喜んでいくような技に自分の手を用いるようになるんです。そしてまた次に言われている足というのは、自分自身をどこに持ち運んでどこに身を置くかということに関係します。で、最初の人アダムとエバは蛇に騙されて、神様食べちゃいけないといった木の実を食べた後、神様の足音を聞いて木の間に隠れたというふうに言われています。しかしあなた方はそんなふうに神様の前からこそこそ逃げ隠れするようであってはならないと主イエスは教えられるんです。で、そもそも足があなたをつまずかせ罪を犯させるというのはどういうことを言ってるんでしょうか。手や目だったらわかるんですが、足が罪を犯させるって、これは、罪というのは神様との関係が切れている状態のことを言っています。人間が何かの悪いことを行っていると自分で気がついて意識していることとか、あるいは悪いことをしているところを誰かに認められてお前は悪いことをやったと言われることが罪だというんじゃないんです。神様との間柄が切れてしまう。だから、私たちはですね、誰にも気づかれないし、また自分でも気づかないうちに罪を犯してしまうということがあり得るんです。神様を忘れ、神様を抜きに生活をしてしまう。それが聖書の中で罪って言われるんです。でもどうして神様を忘れ、神様抜きで生きてしまうのが罪になるんでしょうか。それは私たちに命を与え、私たちが生きることができるようにしてくださったのが神様だと聖書に教えられているからなんです。神様が私たちをこの世界に作って送り出してくださっています。そして神様の保護の下で私たちが一日一日を生きて、そしてみんなで一緒に生きて本当に命を喜んでいくように持ち運ぼうとしてくださるんです。で、そういう中では私たちは命を与えてくださった神様に感謝して喜んで生きるのが 本来のあるべき姿です。ところが神様に愛され慈しまれていることを忘れて、神様抜きで生きてしまう、神様に背を向けて生きてしまうことが聖書では罪と言われるんです。主イエスはそういう私たちに足がつまずきをもたらす、それは神様と関係が切れることだとおっしゃいます。私たちが神様との関わりのないところに自分の身を持ち運んで、神様から切れてしまうことが罪なんです。イエス様はそういうふうに私たちが自分の足が自分の身を神様と関わりのないところに持ち運ばないように、そういうふうに招いておられます。そして最後の目ですが、これは何を見るか、何を考えて生きるかということに関わります。肉眼のことを言うならば、視力の悪い人も光のない人もいらっしゃいます。しかし私たちはたとえ肉眼が見えないとしても例外なく、私たちの心にも目があるんです。そしていろいろなことを自分の心の中で考え、イメージします。でその心の思いがつまずいてしまって、神様から離れないようにとシエスは弟子である人たちに諭されるんです。私たちは一体何を見て生きるんでしょうか。何を考え、何をイメージし、何を志して人生を過ごしていくんでしょうか。でこの目ということについては、シエスが他の機会に教えられた別の教えを思い出すという方もいらっしゃるのではないかと思います。マタイによる福音書の5章27節から29節のところです。新約聖書の7ページです。新約聖書7ページ、マタイによる福音書5章の27節から29節までをお読みします。あなた方も聞いている通り、勧誘するなと命じられている。しかし私は言っておく。みららな思いで他人の妻を見る者は誰でも、すでに心の中でその女を犯したのである。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても全身が地獄に投げ込まれない方がましである。シエスは目という場所を、人間の中にさまざまな欲求や欲望が入ってくる窓のようにお考えだったんです。目が犯す罪の代表的なものは、このところに言われているみたいな性的不貧困ということでしょうが、それだけには限らないと思います。例えば貪欲な思いであったり、あるいは傲慢なあり方というのも、実は目を見ていろんなことをイメージするところからやってくるように思います。目というのは私たちにとっては単なるレンズではなくて、私たちの心や思いを支配して神様からそらしたり引き離したりするように働く、そういうことがあり得るんです。ですからシエスが今日のところで、あなたの手、あなたの足、あなたの目に気をつけなさいというふうにおっしゃるのは、あなたの行いや生き方、そしてまたあなたがどこにいるかという居場所、そしてあなたの心の思いに気を配るようにと進めておられるということになります。シエスは弟子たちが信仰から離れないように、神様のもとにとどまり続けるために、どんな犠牲を払ってもいいという勇気を持つように今日のところで進めておられるんです。今日のところでは大変に私たちを不安にするような言い方がされていましたが、これはシエスが弟子たちに向かって石臼を首にかけて湖に沈められてしまうがよいとか、手や足を切り落とし目をえぐり出してしまうがよい、そういうふうに死ぬことを勧めたり体の一部を失うことを勧めているのではありません。実はシエスはここではご自身が十字架にかかってくださる方として弟子たちに向き合っておられます。すなわち 弟子たちのため、そして私たちのために、主イエスご自身がご自分を投げ出し、ご自分が苦しむことで人間を救う方として、この言葉を語っておられるんです。例えば最初に今日言われていた、信じる者をつまずかせる人は大きな石臼を首にかけられて海に沈められる方が良い、そういう言葉について考えるならば、実際の私たちというのは自覚しているかどうか分かりませんが、実際には私たちはきっと誰かをつまずかせるということをしているに違いないんです。ですから主イエスの今日おっしゃっている言葉をそのまま私たちが実行するとしたら、実は私たちは全員首に大きな臼を結ばれて水の底に沈められたって文句は言えないようなところがあります。先ほど水死は神様から捨てられた呪われた死の形なのだと申し上げました。私たちは他の人をつまずかせてしまっているために、神様から捨てられ滅んでしまっても文句が言えないようなところがあるんです。しかし理屈から言うと私たちはそういうものなのですけど、実際には私たちは誰一人推奨していません。それはどうしてでしょうか。私たちのために身代わりとなって死んでくださっている方がいらっしゃるからなんです。そして実はその方の亡くなり方というのも推奨に劣らないほどに神様から見捨てられたものとしての死に方でした。実はこのマルコによる福音書を少しずつ読み進めていますが、もうすでにですね、数週間前からシエスご自身が少しずつ弟子たちにこれからシエスに訪れてくる死の出来事を予告しておられる、そういう言葉が端々に出てきています。で、実際にシエスが予告なさった死の出来事が起こるのはこのマルコによる福音書で言えば15章になってからです。15章の37節のところでシエスが十字架におかかりになり息を引き取られます。そしてあの十字架の上で息を引き取られる死こそが、実は水死と同様に神様から見捨てられた死の形なんです。十字架の上に亡くなること、木にかけられることが神様に呪われた死なのだという言葉は旧約聖書の申命記21章22節に出てまいります。木にかけられた死体は神に呪われたものだという言葉が出てきます。主イエスが十字架におかかりになったというのは神様から捨てられたものとしての死を死んでくださったんです。実は今日のところで最初に言われていた信仰者をつまずかせるものは皆水の底に沈められた方がいいっていう言葉は私たち自身のことを言っている言葉です。そして実は私たちもです。洗礼を受けたときに一度水の底に沈められているんです。水の底に沈められて滅ぶしかない私たちを主イエスキリストがご自身の死をもってあがなってくださって、私たちの身代わりになって木の上で死んでくださって、そしてイエス様を信じる者には主イエスの復活と同じようにもう一度ここから生きていいのだという新しい命が与えられているんです。洗礼を受けるときにもしかしたら私たちはそこまで深刻に思わなかったかもしれません。自分が洗礼を受けるときにこれで自分が死ぬのだなんて思わないで洗礼を受けているかもしれませんが、しかし聖書が語っていることはそういうことなんです。あなたは自分の罪のために一度水の底に沈められたのだ、しかしイエス様がその水から引き上げてくださったから今ここに生きるようにされているのだ、水の底に沈んで滅ぶしかない私たちを主イエスキリストが木にかけられ神様に呪われた死をくぐった方として訪れてくださっているんです。あの洗礼の瞬間に起こっていることは何か、 私たちが水の底で死ぬほかない、そのところに実は十字架の上で死んでくださったイエス様が訪ねてきてくださって、あなたは今から私のものとして生きるのだ、そうおっしゃってくださって水から引き上げてくださるんです。私たちはそうやって洗礼を受け、そして新しくされたものとしてそれぞれ生きるようにされています。それが実は洗礼の時に私たち一人一人の身の上に起こっていたことなんです。そしてそういう弟子たちに向かって主イエスは3番目のおすすめをなさいます。49節と50節のところです。人は皆火で塩味をつけられる、塩は良いものである、だが塩に塩気がなくなれば、あなた方は何によって塩に味をつけるのか、自分自身のうちに塩を持ちなさい、そして互いに平和に過ごしなさい。ここに言われている塩って一体何のことでしょうか。言うまでもないことですが、人間が生きていく上で塩は必ず必要です。塩を全く失えば人間は生きていられません。そしてまた塩には防腐作用があります。干物やベーコンを作る際に塩は肉の腐敗を防いでくれるものとして重要な役割を果たします。主イエスは火で味付ける塩という言い方で、実はこれはご自身の十字架の御業を例えておられます。主イエスキリストが十字架にかかってくださり、文字通り火で焼かれるような苦しみを耐え忍んでくださいました。しかしそのことによってキリスト者には程よい塩気が与えられるんです。神様がこの私を愛してくださる、ただそういう甘い一方のありようも、あるいはファリサイ派や律法学者たちのように律法の行いを全部行わなくてはいけないというような辛い一方のありようでもなくて、主イエスキリストがこの私のために十字架の苦しみと死を耐え忍んでくださり、私はそれによって新しい命を与えられた、私は今そうやって生きているのだと知る、そしてどういうふうにそのことに感謝して生きようか、イエス様への感謝を自分の人生の上にどう表して生きようかという新しい思いが与えられているんです。それが塩で味付けられているキリスト者の在り方です。あなた方のうちに、自分自身のうちに塩を持ちなさいというのは、別に言うとあなたのために十字架にかかりよみがえられた主イエスキリストをあなたの中に迎えなさい、いつもイエス様に伴っていただいて生きていきなさいということなんです。で、さて、しかしここに一つの忠告が加えられていることに注目したいんです。塩に塩気がなくなれば、あなた方は何によって塩に味をつけるのかという言葉です。で、今日の中華書を読んでますと、塩が塩気を失うことはありえないという説明がされることが多いんです。しかしそれは、実はそれを書いた人たちが、今日私たちが日常的に使っているとっても純度が高い食卓塩のことを考えているからに違いありません。シエスの時代の塩っていうのはもっと純度が低かったんです。ミネラルとか他の混じり物がいっぱいあってですね、輸送の途中で例えば塩の板が何かで水に浸かったりすると塩分だけ抜けてしまう、そういうことがあったようです。先日アフリカの塩田から塩を切り出してるっていうドキュメンタリーをやってましたけど、そこではやっぱりその板の中に塩がどれだけ残ってるかって問題になってるようで、塩を切り出した人が遠路はるばる塩屋さんまで塩を運んでいくんですが、実際に運ばれてきた人は塩の板を舐めてですね、その中にどれくらい塩が残ってるかということで塩の値段を決めていました。イエス様の時代の塩もおそらくそんな風だったのだろうと思います。形だけは塩の板のような姿をしていても、そこから塩気が抜けてしまう、つまり十字架と復活の主イエスキリストが私と一緒にいてくださるんだという、その信頼が すっかり抜けてしまうという危険がありうることを、主イエスは警告なさったんです。もし塩から塩気が抜けてしまったら、もう塩の味を取り戻すことはできないんだよ、そうおっしゃってるんです。主イエスキリストが十字架にかかって復活なさった。で、そのことが、例えば人間の作った神話であって、作り話であるというふうに受け取られてしまいますと、もうそこではどう努力したって、復活した主イエスキリストがこの私と一緒に歩んでくださっているという信仰が生まれなくなってしまうんです。あのイエスというのは過去の偉人であって、その生き方によって人間のあるべき姿を示しはしたけれども、しかし、あれは神の子ではない人間だと言ってしまったら、でその時にはどんなにその主イエスを褒めたたえたところで、救い主としては歩んでいただけなくなります。私たちは主イエスキリストの十字架と復活によって新しく生きるものとされている。この私は水の底に落ちて滅んでしまうほかないようなものだけれども、しかし十字架にかかってくださった主イエスキリストがこの私を訪ねて、あなたは私と一緒に生きるのだと言ってくださっている。そのことを信じて生きるように私たちは招かれているんです。主イエスキリストによって救われ新しい生活を与えられているのだ、そのことを感謝して生きる、そういう生活が失われるときには、時には逆の方向の逸脱も起こります。自分自身が塩になろうとしたり、あるいは自分が塩であるかのように振る舞うというようなことも起こりうるんです。キリスト者がここに進められているのは、キリストの十字架と復活によって塩味をつけられ、世の中でいい働きをするようにって進められてるんです。ところが、自分自身が塩だって主張し始めると、それはもうただ塩辛くて手に負えないだけのものになります。塩というのは味をつけることで働くのであって、塩自身が食品にはならないんです。私たちは、主イエスキリストの十字架という塩によって、一人一人が味をつけられ、そしてこの世がすっかり腐敗し滅んでしまわないように平らに働くという務めを与えられています。主イエスキリストが今日も私たちと共に歩んでくださって、私たちにあなたは生きていいのだとおっしゃってくださる。そして私たちを清め、平和を作り出す働きに用いてくださいますように、そのような祈りを持って使えるものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、兄弟姉妹をつまずかせるもの、私を信じるこれらの小さいものの一人をつまずかせるものは、大きな石臼を首に結びつけられ、海の底に沈められてしまう方がマシなのだと主イエスキリストがおっしゃったときに、私たちはまさにその沈められるものであることを思わざるを得ません。私たちは神でも天使でもなく、本当に破れた生活を過ごし、そしてまた出会う人たちとの交わりにおいても、自分が願わないような悪や破れを抱えてしまう、そのような悲しみとまた責めとを負っています。しかしこのような私たちを主イエスキリストが訪れてきてくださり、私があなたのために十字架にかかったのだ、だからあなたはもう一度その罪を滅ぼされた者としてここから生きるように、主イエスによって罪を許された者として生きていいのだと、そのように語りかけてくださることを感謝いたします。どうか私たちの手の行い、また私たちの居場所、そしてまた私たちが何を考え何を志すかということにおいても、私たちの中に塩をお与えくださいますように。主イエスキリストが この私の中に共に来てくださるということを覚え、自分自身の人間の思いではなくて、主が喜んでくださること、本当に私たちがこの世界の中でなすべきことについて落ち着きを与えられ、知恵を与えられて、私たちがこの与えられているそれぞれの命を精一杯に生き、世界に仕え、隣人に仕えるものとされますように願います。どうか私たち自身が腐敗してしまうことのないように、主イエスキリストの御言葉が常に私たちの中に置かれますように願います。私たちが主に伴われ、主に味付けられて、この世にあって良い働き人として過ごしていくことができますように、どうぞ私たち一人一人の上にあなたの霊の導きと、また御言葉の導きを豊かにお与えくださいますように、あなたに慰められ、励まされ、勇気づけられて、私たちがそれぞれに小さいものですけれども、あなたの前に歩んでいくことができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。